小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は先天梅毒の現状と診療の手引きについて、愛知医科大学小児科特任教授伊藤義則さんにお話しいただきます。
梅毒は梅毒トレポネーマを病原体とする細菌感染症で、代表的な性感染症です。一般的には性器症状や皮膚症状が診断の入り口になります。無治療のまま病気が進行すると、中枢神経が障害されるなどの重篤な状態になります。梅毒は国内では2011年頃から報告数が増加し、2022年には1万例を超す症例が報告されました。2023年の報告数は1万4000例を超えました。10年ほどで10倍に増えていることになります。男性の梅毒は20から50代まで幅広いのに比べて、女性の梅毒は20歳代が最も多く偏っていることが特徴です。先天梅毒は梅毒トレポネーマが胎盤を通過して母体から胎児に感染し、多くの臓器を障害する慢性感染症です。出生した時において先天梅毒の臨床症状は早期先天梅毒と晩期先天梅毒で大きく分けて考えます。早期先天梅毒は2歳未満に発症した臨床症状によって、晩期先天梅毒は2歳以上に発症した臨床症状によって分類されます。早期先天梅毒は多くが出生時には無症状ですが、通常3ヶ月齢までに発症します。肝腫大、黄疸、鼻重、発疹、全身性リンパ節腫瘍、骨格異常などがよく見られますが、非常に多彩です。パロー、下性麻痺などの骨病変や、神経梅毒の所見にも注意が必要です。晩期先天梅毒は、その臨床所見の多くは、早期の感染による反根化や炎症の持続と関連し、妊娠母体への適切な治療や、先天梅毒時への早期治療により防ぐことができます。特徴的顔貌や、ハッチンソンの3つの兆候、すなわち、半月状接根死、肝音難聴、実質性角膜炎、さらに歯や関節の特異的な所見が知られています。先天梅毒は、梅毒と同じ届出表で報告する全数把握疾患であり、先天梅毒を診断した医師は、保健所に届け出ることが必要です。無治療の母体からの母子感染リスクは、母体の病気により変わりますが、早期梅毒の時期での感染リスクが高くなります。また感染時期が妊娠の後期ほど感染率が高くなります。妊娠母体の梅毒感染例は2019年以降、毎年200例前後報告されています。先天梅毒時の母の特徴としては、若年妊娠、未婚、性感染症の起用合併、性風俗産業従事歴、妊婦健診の未受診や不定期受診が報告されています。昨年2023年は、梅毒罹患者総数が過去最高となったことに伴い、先天梅毒も増加しました。こうした状況の中、先天梅毒を診療するためのガイドラインや手引きが整備されていないことから、関連学会を中心に手引きが作成されることになり、先天梅毒診療の手引き2023として昨年の11月に公開されました。手引き作成員の一人として、この手引きのポイントを話したいと思います。梅毒の診断には、梅毒トレポネーマの感染を検査によって判定することが必要です。梅毒の病原体検査には、通常血清抗体検査が使用されます。この検査には大きく2種類があり、どちらも必要になります。1つ目は、梅毒トレポネーマ特異的抗体で、 細菌の抗原に反応する抗体を測定します。TPHA や TPLA などが知られています。この検査では感染の有無を診断できますが、感染状態はわかりません。二つ目は、梅毒トレポネーマ非特異的抗体で、RPR が一般的に使用されます。この抗体価は感染の活動性や治療効果の判定に使うことができます。二つの検査結果を合わせて感染の有無や病性の判断をします。RPR では結果を判定する際に同じ検査手法、試薬で測定した結果を比較することが特に大切です。梅毒の治療ですが、第一選択薬はペニシリンです。国際的な標準治療薬は、筋注薬であるベンジルペニシリンベンザチンであり、日本でも2022年に保険適用となりました。神経梅毒や先天梅毒では、常駐用ベンジルペニシリンカリウムが選択されます。筋注用ベンジルペニシリンベンザチンは、1回の投与で治療ができるのに対し、常駐用ベンジルペニシリンカリウムは10日間の治療が必要になります。先天梅毒を疑う契機となる臨床所見ですが、まず、母体の感染歴が重要です。出生した時点では、先天梅毒の6割以上は無症候あるいは軽症であり、先天感染症に共通する症状や所見などから診断を進めていく必要があります。先天梅毒では、培養検査や PCR のような核酸検査は適していないため、母の感染歴、出生した時の症状、血清抗体の測定値から総合的に診断することになります。診療の手引きにおける診断治療方針について話を進めていきます。先天梅毒を疑う出生時は、先天梅毒に罹患している可能性の高い順に設定した4つのグループのいずれに属するか判定され、そのグループごとに推奨される検査治療を受けることになります。4つのグループは、罹患している可能性が高い。英語では proven or highly probable と表現しますが、次に中等度の可能性がある。英語では possible。三つ目に可能性が低い。英語では less likely。四つ目は否定的。英語では unlikely です。一つ目の先天梅毒の可能性が高いグループは、梅毒血清検査陽性の母体から出生した時に、先天梅毒を疑う症状があったり、RPR の測定値が母より明らかに高い場合です。この場合は、児に対して常駐用ベンジルペニシリンカリウムによる治療を行います。二つ目は、先天梅毒罹患の中等度の可能性があるグループで、血清検査陽性の母体が適正な梅毒の治療を受けていなかった場合、梅毒の治療が分娩前の4週間にかかっていた場合、梅毒が再燃再発していた場合であり、生まれた児は血液検査、髄液検査、腸管骨 X 線検査を受け、検査で異常が見つかれば、常駐用ベンジルペニシリンカリウムによる治療を受けます。検査で異常が見つからなければ、筋肉注射用のベンジルペニシリンベンザチンによる治療を受けます。三つ目のグループは可能性が低いグループです。血清検査陽性の母体が妊娠する前に治療が完了し、RPR が低い場合には、生まれた児は母の RPR が陰性の場合に治療を受けません。RPR が低くても陽性の場合には、今後症状が出ても小児科を受診しないことが懸念される場合に限って、筋肉注射用のベンジルペニシリン、ベンザチンによる治療を受けます。最後は否定的なグループで、血清検査陽性の母体が早期梅毒であり、RPR 値で治療効果が確認された場合、または潜伏梅毒であり、RPR が低い場合で、 治療は不要と考えられます。ただし、生まれた児が今後症状が出ても小児科へ受診しないことが懸念される場合には、筋肉注射用のベンジルペニシリンベンザチンによる治療を受けます。このような4つのグループ分けにより、出生直後に手引きのフローチャートを見ながら判断すれば、迅速に治療方針を決めることができ、先天梅毒の治療効果が高くなることが期待できます。この診療方針を決めるフローチャートは、日本小児感染症学会のホームページなどで、会員資格に関わらず見ることができますので、ぜひ一度本日説明した流れをご確認いただきますと、診療の備えになると思います。先天梅毒は治療経験が限られる場合が多いため、治療後、あるいは疑って鑑別診断を行った児をどのようにフォローしていくかの指針が必要と思われます。そのため、今回の手引きでは、生後1年までどのようにフォローアップしていくかについての推奨も記載してあります。本日は先天梅毒の現状と診療情報のアップデートとして、昨年秋に公開された先天梅毒診療の手引き2023についての要点を紹介しました。
先天梅毒の現状と診療の手引きについて、お話は愛知医科大学小児科特任教授伊藤義則さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚科学と外用剤に特化するという意思決定をしました。さらに2011年から新たな長期ビジョン、エクセレンス・イン・ダーマトロジーを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。